私たちの郷土富山にはおよそ600の山があります。その中から県を象徴するもの、自然や歴史など特色あるもの、よく登られているものなどの基準で県内30の山岳団体が加盟する県山岳連盟が100山を選定し、会員の皆さんが取材・執筆した富山の100山、里山から3000メートル級の山まで、北日本新聞社発行富山の100山県山岳連盟編からご紹介します。お相手は浜谷光です。今日は黒部山岳会の堀正幸さんがまとめた標高2812メートルの杓子岳と標高2903メートルの槍ヶ岳を紹介します。白馬岳を主峰に白馬三山を形成。三山縦走は登山者の憧れです。稜線は360度の大パノラマです。登山に適した時期は7月中旬から10月上旬。白馬山荘村営頂上宿舎に全泊し、杓子岳、槍ヶ岳を縦走、槍温泉から帯名田山コルを経て長野県白馬村猿倉へ下山する1泊2日の行程です。杓子岳から1時間余りで槍ヶ岳の頂上に立ちます。槍ヶ岳はその名の通り鋭角です。360度遮るもののない眺望を楽しんだら下りに向かいましょう。この先も変化に富んだ山の醍醐味は続きます。槍温泉へ続く分岐までは頂上から20分ほどで降り立ちます。ここからは足場の悪い道を急降下します。白山小桜、白山一毛、車百合など次々と咲き乱れるあたりが追い出っぱらです。白馬岳周辺を代表するお花畑です。十分な鑑賞タイムを取りましょう。名残を惜しむようにお花畑を後にすれば、このコース唯一の難所、岩がゴロゴロと露出している露岩帯に入ります。急ではありますが、しっかりとした鎖が取り付けてあります。足元のスリップに十分注意しておりましょう。しばらくすると野趣あふれる槍温泉に着きます。大きな露天風呂があり、余裕があればここに一泊したいところです。温泉で軽く汗を流したら猿倉まではあと4時間ほどです。白馬槍温泉小屋前のテント場を通れば傾斜の緩い雪渓に入ります。雪の多い季節や霧の濃い時は道に迷いやすいです。雪渓の上にはベンガラの赤い印がつけられているので、見失わないように慎重に行動しましょう。雪渓を抜けて尾根の山腹を回り込むように行く道は小日向のコルへと向かう水平道です。進行方向の左を見上げれば、朝通ってきた杓子岳の頂上からなぎ落とされたような断崖絶壁が凄まじい迫力で立ちはだかっています。水平道が終わり、帯名田山との平坦な暗部が小日向のコルです。広々とした湿地になっており、水芭蕉や日光キスゲの大群落が見られます。長かった山旅も終わりへと近づいています。だらだらとした樹林帯から 広々としたブナ林へと徐々に変わってきます。いつの間にか林道に入り、5分も歩けば猿倉荘です。ここは白馬岳への長野県側からの起点でもあり、多くの人でにぎわっています。富山県側から抜け出てここに降り立った時の喜びはひとしおです。杓子岳、槍ヶ岳の見どころです。白馬三山縦走、白馬岳、杓子岳、槍ヶ岳の白馬三山縦走は日本を代表する縦走コースの一つです。初心者でもダイナミックな顔料コースが楽しめます。縦走路からの展望、黒部の谷越しに眺める立山、剣岳などの雄姿、穂高岳、槍ヶ岳をはじめとする北アルプス全山、南アルプス、富士山、東北方面の山々の大パノラマが終始広がります。白馬連山高山植物帯、高山植物およそ400種の宝庫、白馬岳を中心として南北30数キロの山系の東側に広がる124平方キロが特別天然記念物に指定されており、このルートでは槍温泉まで至ります。白馬槍温泉、標高2100メートルに位置する天然の温泉です。この標高での湧き出る量、湧出量毎分760リットルは日本最高を誇ります。露天風呂から雄大な山岳景色を望めます。今日は黒部山岳会の堀正幸さんがまとめた杓子岳と槍ヶ岳を紹介しました。次回は朝日岳と雪倉岳を紹介します。北日本新聞社発行、富山の百山県山岳連盟編からご紹介しました。富山の百山は県内書店でお求めいただけます。お相手は浜谷光でした。